それでは今日の御言葉でいきます。マルコの福音書の5章の25節から29節をしますが、ご一緒にお読みします。はい。
ところで12年の間、あらじを分からせている女がいた。この女は多くの者から十字架に倒れて、自分の持ち物を皆に使い果たしてしまったら、何の害もなく、おしゃれはないことであった。あなたはイエスの子を気にして、群衆の中に紛れ込み、一緒に幸せなものに伝わった。お祈りいただくことができれば、きっと倒れを考えていただけた。それとすぐに一度源が変えて、一人一人が治ったことを考えていたんだ。
この中に生きている人々の中で、夢が実現したい、自分の夢が実現したいことを願わないことは、実はですね、誰一人といらっしゃらないと思います。みんなですね、人間というのは、夢が実現することのために、いろんな努力をしています。しかし、現実には、その夢を実現させている人は あまり多く見ることはありません。かえって夢破れて失望している人たちが多く私たちは見ることがあります。それはなぜでしょうか。その原因は、夢を実現させるための代価を払ってない、その結果からであります。まあ、神様を信じるということは、それは信じた途端何もしなくて努力をしないということではなくて、あとは神様任せで、あとは祈っておればいい、信仰があればそれでいいんだという、そういうことでもあります。神様を信じるということは、その日から神様の、祝福を求めて、神様にあって夢を描いたり、夢の実現のために努力をしなければならないのであります。ですから、大きな夢を描くならば大きな代価を払わなければなりません。小さな夢には小さな代価を払わなければなりません。私たちはこのようにいつも夢を追い求めて、その夢は私たちの人生を支えてくださり、限りない力を私たちに与えるものであります。ですから、私たちクリスチャンは、この世の人々が夢を描くような夢じゃなくて、神様が私たちにくださる夢を描いて、それを実現と導かなければなりません。さて、夢を実現させるための代価を払うと言いましたが、その第一番目は何でしょうか。それは夢を持つということであります。その夢はですね、私たちはいろいろ夢を描くんですけれども、自分の願い夢であり、自分の本当の夢ではなくて、親兄弟のために、いろいろな人々のために私たちは夢を描きます。ですから、自分のために描くという夢はあまり持っていないと思いますね。で、もう一つ、夢はですね、自分が願っている夢と別に、神様からくださる、私たちにくださる夢というのがあります。そして神様は私たちが一番何をしたらよいのか、一番ご存知でいらっしゃいます。それは創造者であり、私たちの人生を導いていらっしゃるからです。神様が私たちにくださる夢を、神様からプレゼントとして私たちへいただいて、その夢を描くならば、必ずそれは実現することであります。例えば、創世記の中に、12章の中に、アブラムはですね、神様から夢を描きました。神様から言葉をいただきまして、すごく大きな壮大な夢を描いて、祝福の神を彼は信じてスタートいたしました。そして次にノアという人がいるんですけども、ノアという人もですね、雨が天から降ってくるという予言がありました。それまでは地はですね、潤っておりましたので、天から雨が降るということは一度も経験したことはありません。また海のような大きな広大なですね、そのような水を見たことは彼はなかったのであります。でも神様が天から雨が降ってきて、そしてそれがどんどん水かさが増して、全世界を覆うことができる、このことを彼は信じて、長いタンカーのような大きな船を作って、そして動物たちを2匹ずつですね、つがいで避難させたと、このように書いてあります。そしてそれが完成して、その塔が閉じられた時に、大雨が降ってきて、そして何日という間、何十日という間、海によって地球はですね、大荒れだと、このように書いてあるんですね。 この日彼のアブラハムもヨシュアも、あいやノアも神様から夢を抱いて夢をいただいて、それを自分の人生の中の一番大きな大事な夢だとして考えて、それが実現させていただきました。またさらにこのヨシュアとカレブ、ヨシュアの話をしますが、民数記の14章の24節に、ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私が彼が行ってきた地に彼を導き入れる、彼の子孫はその地を所有するようになる。また人の中には神様の心を持つことができたのがヨシュアとカレブだけだったというんですね。まあ十二人をはじめとする、成功をはじめとする大勢の300万と言われるイスラエルの民はカナンの地を目前にしながら、そのカナンの地に入ることができませんでした。まあ、12人の石膏はですね、カレブ、カナンの地を、川を渡ってですね、向こう岸のカナンの地を、探ってきたんですね。40日、彼らは40夜、探ってきたんですけども、そこには10人の石膏たちはそこには何もありません。そこにはですね、私たちが取る道はありません。そこには強い民族がいて、私たちがそこに入るなら滅ぼされてしまうでしょうと嘆きました。でもヨシュアとカレブは、神様が言われたんだから、私たちはカナンの地を取ることができますよ、神様がいらっしゃるので何を恐れるのですかというふうにして、かえって逆に信仰の方として彼らを見ることはできます。その地の先住民を見ることができます。そしてその違った心を持っていたがために、彼らは2人はですね、その後の子孫と共にカナンの地に入ることができます。民数記の十四章のこの後ですね、見事な、ただ主に背くはならない、その地の人々を恐れてはならない、彼らは私たちの意地となるからだ、彼らの守りは彼らが取り去られている、しかし主は私たちと共におられるのだ、彼らを恐れてはならない。この日ですね、2人のカレブとヨシュアはですね、主に背いてはならないと、このように神に言います。神がそのように約束していることは、信じるならば現実にそれは実現するということをですね、恐れてはいけない。そして彼らは私たちに敵対する神ではないと、このように彼らは言っております。これに強く彼らはですね、夢を描いてそれを推し進めました。夢を描くと必ず、不安な材料や、不穏な風景がやってまいりますが、それを推し進むときに夢は実現すると、このように聖書は私たちに教えています。ですから、一度神様から夢を得たら、それをですね、しっかり握りしめて前進しなければなりません。第2番目に、今度はですね、夢を描いたとしても、それをですね、現実に自分のものにするためには努力をしなければなりません。ただただ夢を描いて夢を追い求めているだけでは何もありません。夢を描いて何も努力しなければ何も起こりません。しかし夢を描くと同時に、私たちは目標を定めなければならないと思います。その目標に向かって私たちは努力しなければならない。まずこの5章の中に出てくる、この長足の女はですね、このように言っておりました。置物に触ることさえでもできればきっと治ると考えていた。そのように思っていた。するとすぐに血の源が垂れて、痛い痛みが治ったことを体に感じた。彼女はですね、神様から、イエス・キリストのことを聖書を通して知ったときに、信仰がその内側に起こりました。でも体にはまだまだ病気があります。12年間、この休み続けた病気がですね、彼女の人生を蝕んでおります。でも現実は病気でありますけれども、神様が自分が癒された元気になった姿を見させてくださった、その夢を彼女は推し進めたんです。人々から言われたでしょう、何度バカなことをするんでしょう、病気は病気だから病人らしくしておりなさいということかもしれないし、長居を患うんだから一歩に背いているから礼拝に出てはいけないですよと、礼拝して何の意味がありますか、 神様が歪んでいるのに神様に願ったとしても現実に癒しは起こりませんよとこのように彼は言ったんです。でも彼女は置物に触りたいすれば神様はきっと私の病を癒してくださるというその夢に根拠したんです、ね、夢を実現させるために夢に根拠をしてそして逆らわずに神様に従う。その日から経験な生活をしたことでしょう。礼拝も捧げたことでしょうし祈りも捧げそして祈り御言葉も読んだことでありましょう。そしてそのような努力をしているときにその努力の報いとして神様は癒してくださいます。置物に触りたいすれば彼女は癒されると固く信じておりました。与えられた夢が固く信じてそれが現実になると言って私たちは信じ続けなければなりません。信じる努力をしなければなりませんし彼女はそのように言っていたとありますように生活の面でも私は癒されるんですよ、私は元気になるんですよ、12年間 この努力は報われずにそのまま終わるのではなく必ず神様によって報われるんですよと彼女はそのように言い続けていた。そのように生活し続けたという努力の報いとして彼女は癒されております。私たちは夢を持って夢を実現させるためには目標を定めなければならない。今日ですね、今日明日すぐに夢が実現するわけではありません。そして努力しているその努力に神様が報いてある日突然いらっしゃいまして私たちを祝福へと導いてくださる。進学校に行ったのがですね30過ぎの時であります。最初はですね、進学校に行きたいなとこの学生時代思っておりましたが道が開かれませんでした。そしてですね、牧師先生が、何もおっしゃらないのでその時は牧師先生がおっしゃらないのでそのまま、社会人クリスチャンとして生活をしました。1年、2年、3年、4年ぐらいにした時にですね特別はあったんです。選挙会に入ったというのもあるんですけれども、進学校に行ったわけではありません。でも、8年間を任されたんです。最初いただいた夢をしっかり握りつめて、いつですか、いつ神様が私の願い、うちらにその願いを実現させてくださるんですかと願い続けて8年目に、突然神様の声が聞いて、この伝道師とこの牧師に2人の人に相談せよと言って虹が、本当に開けたんです。そして後の話でありますけれども進学校に入りましてそこの社会の先生に話をしましたら私たちは男性が入ってこないから男性のために祈ってたんです。その男性のために祈っていた一番手があなたでした。つまり彼らの祈りの結果はですね、あなたですよと後で証しをしていただくことができます。ですから、こちら側が信仰努力を待たなければ実現しません。そしてこちら側が祈ってくださなければその祈りの中で実現することはできなかったんですね。ですから私たちはそのように信仰努力を私たちは求めなければなりません。目標を定めて、そして目標を定めて私たちはそれに従って歩んでいかなければならない。例えば支援の中この聖書の中に神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を果たさせことを行わせてくださるんですと書いてあります。よく読んでみますと神様の御心はあなた方のうちに働いて志を立てさせてくださると。ですから神様の夢というものは目標というものは外にあるものではありません。私たちの内側に神様が語ってくださることなんです。私たちの心の中に神様は思いを抱かせかつ実現に至らせてくださるんです。私たちの内側に神様が思い出してそしてそれは御言葉を通して夢となりその夢を実現と導いてくださるんです。もう一回お願いします。大丈夫ですか。2章の9節。まさしく聖書に書いている通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い込んだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。 この言葉が本当に好きな御言葉で、この最後の方ですね。神の備えてくださったものは皆そうです。私たちの想像される、想像できる結果はですね、想像できるならば神様の技ではないと思うんです。でも、神の愛するのために神の備えてくださったものは皆そうであるということは、想像しない、理解できない、計画できない、予想できない、そして自分の夢の中に実現される計画できない、そういうような内容を神様に共にしてください。ですから私たちの道がこの閉ざされたとしても、神は人にはできないが、 神様には何でもできるという全能の力を働かせてください。もし信じるならば神の栄光を見るであろうとおっしゃいました。神様を本当に信じて、そして神様が道開いてくださるまで私たちはただ背かないで黙っていなければならない。マルコの福音書の中にありましたように、私たちは主に罪を犯して黙していなければならない。ヨシア記の中に言われましたように、神様にこの罪を犯してはならないということであります。私たちはすぐにやけのやんばりになりましたですね、神様なんかいるもんだとこのように考えてしまうものですが、必ず神様は答えてくださり、実現へと、夢を実現へと導いてくださいます。第3番目に、夢を実現するために代価を払わなければなりません。この第3番目の代価というのは、心の中に強い信念を持つということであります。信念というのは私たちにとりました信仰とお伝えでもいいと思います。人が信仰を持って、つまり夢を描いて人生を行こうとするときに、神様に真実を貫いて歩んでいこうとするときに、必ずいろいろな試練が待ち分けているのが常であります。でも人は弱いものでありますから、困難がやってくるとすぐに夢を投げ出してしまう。少し風が吹いてしまうと、揺れ動く足のように私たち人間は弱い存在であります。感情的にも非常に脆いものであります。ですから私たちは自分の信念を強く持たなければなりません。どうすればいいのでしょうか。それは、ヨシュアが神様から言われた言葉に、ヒントがあると思います。それはですね、強くありなさい、大しかりなさい、聖書の御言葉を通して強くありなさい、大しかりなさい。例えば聖書の御言葉に対して私たちは何の意見も差し入れなくて、聖書の御言葉をそのまま信じなさいということであります。私たちは弱いものでありますが、聖書の御言葉が私たちに電話として語られたときに私たちは強くなります。どんな小さな人でも、どんな弱い人でも、どのような苦境の中にある人でも、勇気を持ってそれを捉えていくことができるんですね。聖書の御言葉が電話になるまで祈らなければなりません。祈りによって私たちは強くなるでしょう。祈りによって聖書の御言葉は実現するでしょう。聖書の御言葉は夢を持って私たちに恵みを持って運んでくるでしょう。その時まで私たちは祈り、辛抱強く前進していかなければなりません。ヨシアの一章の6節の中に、強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がさなければならないからだと、このように書いてあります。ですから私自身は自分の心を励まさなければならない、また人々によって励ましていただかなければならないと思います。また兄弟姉妹がお互い祈り合うことを通して、本当に励ます、このことを私たちは躊躇しないで実践していただければなりません。第5番目の代価というのは、健康管理を、自分の健康管理を、維持、健康ですね、維持しなければなりません。まあ、体の肉体的な健康管理だけではなくて、私たちの心が病んでいますと肉体も病みます。ですから私たちの心を強くしなければなりません。うち気は心とありますように、心が強ければ私たちの肉体についていきます。それは何でしょうか。霊的な健康管理は教会でしかできない。聖書の御言葉しか私たちに霊的な健康管理を維持することはできない。また先ほど言いましたように、私たちはいつも兄弟姉妹の交わりを通して強められなければなりません。ですから私たちは健全である場合は、健全である限りは教会へ行くという 教会で、聖書の御言葉を読むという、励まされるという、祈り合うという、そして強められるという、その声が私たちの人生に、なければならないです。25人の、まだ25章の、10人の乙女の話があります。オルカの娘に賢い娘がこのように言いました。あなた方は油を準備してないんですか？で、私たちはあなたに油を提供したいけども、私たちの分は少なくてあなたに提供することはできません。ですから、店に行って油を買い求めなさいと言いました。油を買い求める、聖霊の油と言われています。聖霊様の油を買い求めるのは、そこで買い求めることができるのでしょう。それは教会で語られる聖書の御言葉の教えのみしか買い求めることができません。ですから私たちは自分の霊的な健康管理のために教会にいつも親しく交わるように努力しなければなりません。これにいろいろなこの4つのですね、代価を払うときに私たちの祈りは実現して、私たちは神様の祝福に入ることができます。努力をしなければ神様の祝福も手に入れることはできます。信仰的な努力をしなければなりません。信仰的な代価をですね、私たちが払うように、熱心に、その代価を払うことに、費やしてまいりました。愛する神の父様、あなたの皆を賛美します。神様、あなたは御言葉を通して私たちを信じてくださり、私たちが与えられているその恵みがいかに絶大なものであるかを教えてくださっていることを感謝します。神様、この世のものであり、この世の富ではない、神様の富に満ち溢れる信仰生活をしてくださるようにお願いいたします。神様の富を得たならば、この世の富は付随して与えられることを感謝します。この世の全ての良きものは全部私たちの信仰生活の良きものとして神様が全てとしてくださることを感謝します。主の皆を感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。